ねえ、ママ。
あら、どうしたの？愛しのアキラちゃん。
僕、ギターをやってみたいの。
あら、そうなの。クラシックならいいわよ。でも、エレキギターはダメ。お不良になってしまう、ざます。
ええー、やだやだ。エレキがいい。エレキ弾いてホワイトアッシュやりたい。
あんなお不良の音楽をダメ。聴いていいのはクラシックだけざます。
ママだって隠れてラウドネス聴いてるの知ってるもん。僕の名前だって高崎明から取ったんでしょ。
バカ。あなたの明は池上明からよ。
もうママなんてロックンロールバンドワゴン。ロックンロールバンドワゴン。
Podcast featuring White Ash.
これは気持ちいいな。どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのび太です。
ベースのあやです。
ギターの山田さんです。
ドラムのゴーです。
僕たち、こう、ただいまですね、ツアー真っ最中でして、
うん、
今、だいたい、7、8本ぐらい終わったんですかね。
そうですかね。
で、やっぱこう、いろんなところに行ってライブをしておりますと、リラックスが、なかなかできないというところで、ちょっとリラックス不足、なんじゃないかということですね。この、忙しいスケジュールの合間を縫ってリラックスするには、もうここしかないんじゃないかということで、今日は徹底的にですね、リラックスをしようと思いまして、
すごいですね。
このスタジオの中で全員、ホットアイマスクをつけた状態で、お送りしてるわけなんですよ。
もう曲も全然違いますからね。
超気持ちいい、ね、
めっちゃあったかい。
だからこれみんなどう、癒されてる？
超癒されてる。これめっちゃ出ちゃいそう。
目だけ温泉みたいな。
ね、目だけ温泉みたいな感じですけど、ちょっと山さんの声だけでさ、なんかあれじゃ、ホットアイマスクにしては全体的にかかってる気がするんだけど、それ山さん。
なんかもうほぼ口塞がってんだよね。ラジオ
なんで？
どうした？
ちょっとだけ開けてみていい？
アイマスク取って。
ひどい。
ひどいな。
ひどいな。
ひどいな。それは何なんだ。
その金髪も相まってやばい。
フリーザ様をつけてます。
それフリーザの顔パック？
そうですそうです。
やばいね。
ディオブランド。私だけちょっとフリーザの顔パックをね、用意していただいたんです。
う
ん、
はい、というわけでね、ちょっとこう、まあ僕らだけじゃなくて、
すごいね。
まあこのラジオのリスナーの皆さんの中でもね、
はい、
まあ学校での人間関係がうまくいかないですとか。
ありますよね、うん、そりゃね。
上司に理不尽な理由で怒られちゃったとか、まあそうやってね、こう現代社会に揉まれて、こう疲れが溜まっているんじゃないかと思うわけですよ。
うん、
なので今日はですね、嫌なことをすべて忘れていただいて、心も体も癒しちゃおうよと、いうことで、今日は僕たちと一緒にですね、リラックスできる企画をご用意しております。まずは癒しのピローソングを、僕らホワイトアッシュの曲から聴いていただこうと思います。
でもこれパックって気持ちいいね。あやさんしてんの？パック
たまにするよ。
超気持ちいい。
お送りしたのはホワイトアッシュでナイトソングです。これを聴きながらですね、少しこう深く、なんていうの、その椅子に持たれて聞いていたらですね、はい、本当に寝てしまいそうになるぐらいのリラックスした
状態で、アイマスクのナイトソングいいですね。
超気持ちいい
ね、お届けしておりますけれども、早速、リラックス企画参りたいと思います。題してホワイトアッシュリラックスツアー2016ピローズ&アロマーズ。
いいですね。
僕たちホワイトアッシュがですね、アイマスクをした状態で、アロマの匂いを嗅いで種類を当てる、聞きアロマをリラック、するリラックス企画と、なっております。
はい。
癒しを求めるリスナーさんに向けて一番おすすめのアロマもピロートークをしながら決めますよ、と。
いいですね、はい。今日もリラックスしすぎちゃって
ことだ。じゃあ、5いくよ。
うん。
はい。
枕！
はい。
枕
アロマでしょ。
はい、じゃあちょっと行きますか。 どうしたの？静かだよ。
なんか、
あ、
もうなんか香って
ます、ね。あ、もうすでに香ってますね。これ一つ目のアロマ。
いやー、この俺、ほんとね。
結構ほのか。
ほのかですね。
あ、いい。
あ、これ、あれじゃない？
ちょっと女の子の匂いしないこれ。
え？
あれ？
あ、でも焼き芋の匂いするよ。
急に
焼き芋の匂いする。
焼き芋の匂い。
香ばしい匂いしてきちゃった。
そう、香ばしい。
ちょっとあれじゃない？なんかあれじゃない？ちょっと神聖な感じしない？
あ、お寺的にね。
そうそうそう。
あ、
え、これおこ？おこ？
これ弱ったな。
ん？あれ？
どうした？
俺鼻がバカだからちょっと全然わかんないんだよな。これ。
なんだろうこれ。
何これ？
なんだ？
何系って言うんだろうこれ？お線香みたいな。
そう、ちょっとお線香っぽいんだよね。
あ、あれじゃあ、おこおこおこ。
お寺お寺。
え、これって何？匂いに名称があるの？こういう匂いに。
なんだろう。
んあ、でもなんかフルーツっぽい匂いもするよ。なん難しいね。
こう名称が、名称が分かんないから、
ね、
でも嗅いだことある感じだね。
あ、ザ・テラ。
うん、テラってことはなんか白檀系の匂いだから。
白檀。正解をどうぞ。
柚子です。
柚子、
柚子。これが
難しい。
ヤモさんフルーツっぽいって言って
た。俺フルーツっぽいって言ったよね。
確かに。
惜しかった。
え、ユズ？
嘘。
お寺よ。お寺よ。
東大寺の匂いがするよ。
東大寺
ねえ。じゃあ、あれが。
お香だからそういう感じなんだけど、お香のユズってことじゃない多分。
じゃあ、お香系なんだね。
そう。
多分。アロマオイルじゃなくて、あれなんだ。
なるほど。
炊いてる系なんだ。
あ、めっちゃいい匂い。でも超リラックスできる。
でもなんか落ち着く、ね、
これ。
ほんとじゃん。ゆず、すげえ。
ほ
ん
といい。
じゃ、続きましていきます？
いく？次。
はい。
続きましてのアロマ。
ん？
え、ちょっと待って。
あ、なんか、
え？
あ、なんか俺、近寄ってきたよ。俺の方に匂いが近寄ってきた。
お？
甘い香りがする。
あ、なんか変わってきた気がする。
で。お！
あ！
むっちゃ鼻でかくあげ、あ、ね。
なんだろうこれ。
なんか。
あ、
おしろいみたいな感じこれ。なんだろうこれ。
あ、
わかった？
俺わかったかもしんない。
何
これ。バニラとかじゃない？違うかな。
バニラ？
うん。
炭。
炭？
炭？
なんか甘いよだって。
あ、なんか甘い感じ。甘い感じがするね、確かに。
だから。
ムスクとか？え？
キャラメルとか？
いや、キャラメルって感じじゃないな。
バニラじゃない、やっぱり。
バニラ
ビーズ的な。
あ、でも甘い感じ。
方向性じゃない。
バニラ。
これもう正解よ。
じゃあ山さん、バニラ。
バニラ。
正解は
ラベンダーです。
ラベンダー。
全然わかんない。
全然違うじゃん。
全然違うじゃん。ラベンダーってもっとなんか特徴的な香りかと思いきや。
ねえ。
ねえ。
わかんねえ。
でもやっぱ。
でもいい匂いだね。
いい香りだね。
いい香りだわ。
うん、
ぜひね、
うん、
リスナーの皆さんもちょっとホットアイマスクをつけながら
聞
いてもらうと、
うん
う
ん、
匂いがわかるん
だ。だいぶ僕らとね、同じ状況になれるよね、今ね。
うん、
すごいリラックスした状態でお香ね、嗅いでるからね。
そう。だからもう逆に、
うん、
このラジオを聞きながらホットアイマスクをつけて好きな、こう、アロマを焚いて聞いてもらえたら。
う
ね、
うん、
はい。あ、今三つ目の。
次当てたいね。
うん、まだ来ないよ、まだ来ないよ。
うわ、もう寺から出れない。
寺から。まだ来ないよ。全然来ないよ。
分からんね。
もうちょっと来る。もうちょっと。
お？
うん、全然わかんない。
え、俺。
あやさん、
鼻。あ、ちょっとおじさんの匂いする。
ああ。
ちょっとおじさんの匂いする。
来てる
来て
る。あ、なんだこれ。
なんかおじさんの感じね。
ね、ちょっとわかるよ。
あれじゃない。こう床屋さんとかでさ、
仕上げにつけてもらう系の。
そうそうそう。
なんかちょっと
コミック
した。
コミック
した。どうした？
すごい来てる。なんかうわ、すごい来てた今。
どうした？
ちょっとグリーンな感じの匂いかな。
なんだこれ。
そう、あ、グリーン
グリーンな感じ。
グリーンだ。グリーン
の香りとかそういう感じ。何、
あでもなんかさあれよ、
あのあラ
お茶とか
ちょっと甘いよやっぱり、
あれほら
甘さはあるよね、
あなんていうの、ラララ
おじさんの匂いだこれ。
おじさんの匂いって言い方ちょっと
ライム系。
ライム？
なんかさ、そう柑橘系じゃない？
あー言われてみればそんな気もするしな。
わかんないわ。
一番なんか匂いが濃い気がする。
う
ん、
確かに、
うん、匂いははっきりしてる
よね。なんかコクがある、ね。
なんだろうこ
れ。
コクがある。うん、コク。
コクがある。
どうした？どうした？
今完全に滑られた気がする俺が。
え？来た？
俺バニラじゃない？
また？
何でもバニラじゃん。
ちょっと甘いよだって。
確かに甘いな。
これ正解バニラだって絶対。
え、じゃあバニラ、バニラかける？
バニラ？
バニラ。
バニラじゃなかったらどうする？
バニラじゃなかったらちょっとフリーザ脱ぐから大丈夫。
いやいや。
脱ぐ。
むしろずっとフリーザ。
ずっとフリーザ。
でバニラじゃなかったら今日一日ずっとフリーザーね。
やだよ。
パリッパリにな
る。やだよ。
じゃあバニラで行く？
バニラで行こう。
じゃあバニラ。正解は
抹茶です。
抹茶。
あでもお茶系みたいなの言ったよね。
ああ、ね。はい。というわけで、柚子と、う
ん、ラベンダー。
柚子とラベンダーと抹茶。
いいですね。
どの匂いが一番あれでした？こうおすすめ。
ああ。
僕抹茶が好きでしたね。
うちも意外と抹茶のちょっとやっぱおじさんみたいに好きだ
った。おじさんっていうか
おじさん
抹茶
なんかちょっとあの田舎に帰った感じがする。すごい。
じゃあ、ね、あれですね、皆さんにおすすめなのは抹茶のアロマを炊きながら、ホットアイマスクをつけて、そして、ラジオを聞いていただけたら、こうそういうストレスとかね、そういうのも全部こうリフレッシュできるんじゃないかなと。
そうですね。
いうことで僕らも後半戦こんな感じでリフレッシュして頑張っていきましょう。
頑張りましょうね。
頑張ります。お送りしたのはホワイトダッシュでハローアフタヌーンです。ということで今回は前代未聞ホットアイマスクをしながらお送りしたリラックス会でしたが、リスナーの皆さんもリラックスできたでしょうか。メッセージは番組ホームページからお願いいたします。はい、www.jfn.jp/wagon、www.jfn.jp/wagon となっております。そしてですね、 JFN の番組サイトがスマートフォンに特化いたしまして、使いやすく楽しくリニューアルいたしました。詳しくはアプリストアで JFN パークと検索してダウンロードしてご利用ください。今週のまとめやポッドキャスト音声なども後日アップされておりますので、ぜひ、JFN パークチェックしてください。そして僕らホワイトダッシュからのお知らせなんですけれども、6月の9日にですね、僕ら初のバンドスコアブック11バックナンバーが、はい、発売しております。
ね、もう聞いちゃってんのかな、ね、みんな。
やってくれてるかな。
うん、スコアだけじゃなくてね、インタビューも
載ってますからね。
実は、
ボリューミーなね。
聞かない方もね、楽しめる。
ね、なのでホワイトダッシュファンの皆さんも、ぜひ楽しんでいただける一冊となっておりますので、うん、ぜひぜひ、チェックしてみてください。そしてですね、ロックインディズニーという、はい、ディズニーのカバーアルバムですね。
ありますね。
こちらのコンピレーションアルバムにホワイトダッシュ参加することが決定いたしました。
嬉
しい。
発売日が7月の27日ということ。
お、
そしてですね、この後もね、ぜひ、ツアー、後半戦ありますので、この後もぜひ、ライブ楽しみにしていてくださいねということで、以上せーのホワイトダッシュでした。この後はフジファブリックにバトンタッチします。ロックンロールバンドワゴン
フィーチャリングフジファブリック、ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢大輔です。
ベースの加藤です。
はい、始まりましたロックンロールバンドワゴンフジファブリックです。
です。
はい、もう雨の季節入ってますか。
そうですね、
はい、もう梅雨ですよ。梅雨いろんな各地の方いろんなタイミングがあると思うんですけども、はい、雨は好きですか皆さん。
いや、好きとも嫌いとも
言い切れないとこですね。
たまにこうすごく今日の雨はいいみたいなのない？
あるね、
あるね、うん、家にいる時の雨は好きですよ。
あ、好きですね
そりゃ外にいる時の雨はね、
う
ん、
そう、やっぱ辛いからね。
雷通ですね。
雷通ですから、
うん、
あ、そうね、
うん、
雨の日は皆さん何してますか？
それこそやっぱ家にいる感じじゃないですか、うん、それで外の雨を眺めてい
いですよね、
うん、そうそうそう、なんかいいですよね、
なんかいいですね、
うんうん、
なんか傘が咲いてるなみたいなね、
そうそうそう、
はい、ありますよね、うん、
ありますね、
うん、まあでも僕らはあの晴れバンドなんですよ。
そうですね、
うん
うん、
ライブでも雨降ってたらやんじゃうし、
そう、う
ん、今までで何回か豪雨ありました
ね。ありましたね。
あったね。
何だったんだあれっていうのはありましたけど、
ね、晴れるか豪雨みたいなね、そう、うん、ところがありますよね。
もう両方振り切っているバンド、それがフジファブリックでございます。
はい、
では今回は残り1ヶ月を切りました、フジフレンドパークについてお話をしようかと思っております。うん、そもそもフジフレンドパークとは何でしょうか、金沢さん。
はい。これはですね、あのフジファブリック主催の対バンイベントですね。
対バンイベントね、
はい、2014年から、毎年開催しておりまして、今年3回目なんですが、
はい、
その名の通りフジフレンドパーク、フレンドが入ってますからね、
うんうん、
これはあの、まあ、実際に本当の友達を呼んだりですね、
うん、
友達になりたい人を呼んでみたりですね。
そうですね。
尊敬するね。
はい。
うん、
方々。まあ先輩方もいらっしゃいますからね。
そうですよ。
あのお近づきになりたい人もね。はい。いろんな人とこう仲良く、イベントができたらなっていうところがあります。
なのでこういわゆるこう VS 的な感じの精神ではないんですよね。
ではないです。
そうですね。
うん。うん、なんか楽しく音楽やりましょうっていう。
はい。
まあフジファブリックはもうね、そもそもそこまで対バンをやってきたっていう感じはないんですよ。
うん。
よく。でも対バンやったことないわけじゃなくて、
うん、
あの一緒にやるバンドとかもいたんですけど、
うん、
まあ、それをこう富士フレンドパークという冠を掲げてやり始めて、はい、
うん、
石の上にも3年ですよ、
はい、
今年で3年目です、うん、過去2回を振り返ると2014年は4日開催しましたね、
うん、
あ、そっか4日間、
そうそう4日間、うん、歴史、
うん、
畑基博を、サリュー、アジカン、
豪華だね。
豪華ですね。
すごいよね。すごいよ。うん、歴史とは曲作ったよね。
作った。
うん、あ、作った。
お富士さん。
やった。
作ったね。
はい。
うん、
で、畑くんと一緒にやったりとか、サリューとも一緒にサリューの曲やったりとか、アジカンとも銀河やったりとか、
ね、うんうん。
なんかやっぱりコラボも楽しんでもらえる。
そうですね。
イベントにしたいなと思っていて、うん、毎回毎回何か。
うんうん、
考えてるんですけども、去年は、ウルフルズと A 年やりましたよね。
やりましたね。
やりましたね、
はい、A 年
で9層猫神ともやりましたね、うん
うん、やったやった、
虹やりましたね、うん、僕らの曲で、で9層とはこれで初めて対バンして、その後 3,4 回対バンしますね。
近づきすぎましたね。
9層も呼んでくれたりとか、
うん、
うん、
そうそうそうそう、
すごく楽しいですね、
うん、だフレンドパークってやってみるとこうそういうことが起こるんだっていうね、
思いますね、
うん、
なんか化学反応プラス、
うんうん、
その後の良いお付き合いにつながっているという、
そうそうそうそう、この前ウルフルズ A 年やったって言ったじゃないですか、うんうん、それでこの前あのジョン B さんとお会いする機会があったんですけど、
はいはいはい、
あのその時あの僕ギターを弾いたじゃないですか、
うん
うん、
たらジョン B さんが逃げたねって言ってました。ツインベースじゃなくて、
うん、
あのギターに行ったっていうことで
逃げたね君って、
そうそうそうそう、
一言でね、
え、それはあの、うん、人見知りベース界の一コマですか、
うん、いやそれまた違う回で、
違う回で、
はい、
いいですね、ジョン B さんと加藤さん、あとスピッツの田村さんとかね、
そうそうそう、
あのもう会話が楽しすぎますね。なんかまあなのであのお互い多分ライブやってる時はあのすごい真剣にやって、
うん、
あの、うん、真剣に楽しんでもらいましょうっていうのがね、うん、まあ、あの対バンの方々からも出てるのが特徴的なフジフレンドパークなんですけども、
うん、
今年はですね3年目、もう3年続くですごいですね。
すごいね。
7月1日はゼップナンバでサチモス。
うん。
かっこいいっすよ。
かっこいいですよ。
で、7月6日はダイバーシティ、ゼップダイバーシティ東京でクリップハイプ。
うん。
で、7月7日はまたまたダイバーシティ東京でカナブーンと。
うん。
すごいですよ、今回は。
今回割と先輩はいないですね。
先輩いないよ。
うん。
うん。
どちらかというと、下が多いですね。
ね、
う
ん、でも後輩っていう感覚はないからね。
ないですね。
そうね。
ね、
全バンドが独特。
うん、確かにね。
うん、
うん、
僕と加藤くんはクワトロ見に行ったんですけど、
サチモス
ね、
うんうん、
非常にいいライブでしたよね。
そうそうそうそう。
なんかもうみんなね、
うん、
うまい。
うん、まあそう、この3バンド全員うまいよこれ。
うまいね。
やばいよね。
やばいっす。
やばいよね。
どうしよう、練習しようかな。
しろ。練習しろ。いやまあまあ、本当サチモスはね、あの新しいし懐かしいし、
うん、
うん、なんか。あの僕らが、だから音楽すごく聴き始めた90年代とか2000年ぐらいのさ、
うん、
あのアシッドジャズが流行った頃のさ、
うんうん、
だからあのジェームス・テイラー・カルテットとか、うん、ジャミロ・クワイとかさ、うん、ああいう匂いをプンプンさせながら、うん、最近の音楽、日本の音楽、日本語の音楽に、日本の音楽っていうんですか、
まあ日本語で歌、日本語で歌うっていうのもあれですけど、
うん、なんか
そ、まあ、英歌詞も混じってるんですけど、
う
ん、
そう、うん、落とし込んで、しかもファンキーでみたいな、かっこいい、
うん、それが今っぽさっていうのもあるんですよね。
先輩で言ったら、まあ、スーパーバダドッグとかね、
うん、
まあ、ウルフルズもそうかもしれないですけど、それとはまた違うところで独特なグルービーなバンドを打ち出しているサチモスっていうこと、
うん、そうですね。
僕らもこれはね、
うん、
楽しみですよ、
うん、
あのファンキー路線で行けたらなと思うんですけども、で6日は7月6日はクリープハイプということで、クリープハイプはボーラインというクリープハイプが主催でね、
うん、
幕張だ、
うん、幕張さんではない、
幕張さんではない、幕張で、うん、あのやったボーラインに呼んでいただいて、
うん、
でそれでじっくりライブを耳させてもらったりとか、
うん、
話させてもらったりとかして、よかったんですよ、ライブ、クリップハイプのライブとか、うん、俺も一気にすげえ激しくて、こうなんていうの、うわーってなってさ、
うん、
でお客さんとか巻き込んでギヤーってなって、もうドカーンみたいなライブ
が
部分なのかなと思ったら、うん、まあそういう部分はもうみんなの、そのお客さんも含めてのこの一体感のすごさももちろん感じましたけど、
うん、
僕はあの一曲一曲、あの締めるエンディングの丁寧さ、
ほうほうほう、
もうあれにさ、もう心打たれまして、
うん、
もうすごいトゲトゲしいバンドのイメージもあったんですけど、まあそういう尖ってる部分もあると思うんですけど、やっぱりね、愛があるね、音楽に対して、うん、っていうのを感じさせてくれたクリープハイプ、もうぜひ今年一緒にやりたいということで、
うん、
はい、声かけさせてもらいましたけど、
うん、
楽しみですねこれも、
うん、そうですね、楽しみです。
なんか一緒にできたらいいな、
何ができるんだろう ね
高いの、大崎さんすげえ、まあ、弾き語り一緒にやってんけどさ、うん、高いのよ
普通に喋ってもさ、
うん、普通ちょっと高いよね、
高いよね、
うん、うん、そうそうそう。で7日が7月7日が、
はい、
七夕だ、
うん、
カナブーンと、
うん、
カナブーンも一回対バンしたことあるんだよね、
あるね、
うん、
うん、
ゼップか、まだデビュー前じゃなかった、かなぶん
デビュー前だっけ、
うん、
あったっけ、
ね、
そう、まだ大阪に住んでたとかなんか分からへんけど、なんか大阪のバンドやもんね、
うん、野外イベントとかでも一緒になってる
けど、ね、はい、うん、あのメトロックとかではな
ってる、ね、うん、そうそうそうそう、
うん、そうそうそう、でそこまでこう実はまだじっくり話はしたことはないんですよ。
あ、そうなんだ。
俺はね、
うん、
俺は道を歩いていたら、
よくかな分合ってるよね、
道を歩くと会うミュージシャンナンバーワンがかな分ですね。
ああ、うん、道を歩けばかな分に当たると、
当たる、当たる、
なので、うん、お誘いさせていただきましたみたいな。
この前このスタジオの下でもあったよね、
あと、だからそういうのが多いんですかな分、
非常に、そう、一瞬だからみんなマスクしてるからわからんくて、大ちゃん気づいてさ、うん、おうおう、お疲れ様ですって言ったら、
うん、
お、かなぶんだと思って、
うん、
ひーと思って、
そう、僕もよく会いますよ、
会う
道で、
かなぶんは何だ、かなぶんはそんなにうろうろしてない、
道にいますから、かなぶんは、
そう、
はい、
それかなぶんじゃないよね、かなぶん、
かなぶん
バンドの方ね、
はい、はい、
あ、よかった、
フルセットで会いますから、
フルセットで会うよね、う
ん、あ、みんな仲いいんやね、
うん、
でなんかまあ同郷なんですよね、だから大阪のバンドで、
そうだね、うん、
ですごく独特なバンドで、な、僕らのことはすごい、あの、好きですって言って CD 渡しまったりとかしてたから、まあいつか対バンして2バンドでね、
うん、
やったら、あの、楽しいんじゃないかなと思って、う 特になんかあのフジファブリックに影響を受けましたって言ってくれる方々も、
うん、
最近ちらほら僕らも聞いたり対バンしたりするんですけども、
うん、
どの部分とか思うんですよね、
うん、
なんかもう全然それよりなんていうかな独特な解釈でやってるのを見ると逆に僕らが刺激を受けて、
うん、
ああそういうのはそういうやり方あるんだっていう風に思いますから、
うん、
カナブンとかにもねすごくこの日期待しますね、
うん、
パンチあるしね、
そうね、
ね、
うん、
なんか根性あるって感じがする
のが、うんうん、そうですね、
カナブンに感じますね、
はい、ドカンと、ね、そうそうやっていただきましょう、
そうですね、そうだから3日間とも、
うん、
まあ、年齢関係なくやっぱりこうパンチある人たちなんで、
うん、
なんていうか僕らもねなんかこうおっさんぶらずにやりたいね、
うん、本当これは三様のライブができるような感じがしますよね、
う
ん、
いいフレンドになってください、うん、皆さんという感じです、
は
い、
そうですね、
うん、
はい、富士フレンドパークのチケットは一般発売中ですね、
はい、そうです、
今発売中です、お時間ある方はぜひ、もう今後ないかもしれないですよこの対バンは、
確かに、
うん、そう
貴重な対バンだと思います、うん、ぜひ来てください、
お願いします、
ということでそろそろ終わりの時間なんですがメッセージ募集中です、
はい、
ツアーもね、
うん、
三日月アドベンチャーツアーもやってるんで、はい、それにも来た方でも、うん、いろいろ聞かせてくれたらな、
うん、感想
など、感想謎、よろしくお願いします、うん、番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴン、もしくはスマホアプリ JFN パークのメッセージフォームからお願いします、そしてインフォメーション金沢さん、
はい、全国ツアー三日月アドベンチャー開催中です、6月26日の長崎までいろいろ回ります、はい、あと少しですね、
うん、
そして今年の富士フレンドパーク2016、先ほども言いましたが7月1日大阪、6日7日は東京です、
うん、
そうですね、もう一度言っておきましょうかね、7月1日がゼップナンバーでサチモス、6日がクリープハイプ、これはあのゼップダイバーシティ東京ですね、で同じく7月7日ゼップダイバーシティ東京でカナブーンとありますから、うん、ぜひ来ていただきたいと思います、それからですね、ロッキンジャパンフェスティバル8月13日に出演します、
はい、
その他は富士ファブリックのホームページをご覧ください、携帯サイトもあります、
はい、今大ちゃん自分のバンド名をかみそうでしたね、
富士フレンドパークと言いそうになったんですね、
なるほど、なるほど、
はい、
はい、この後はビッグマムの登場です、
ロックンロールバンドワゴンフィーチャリングビッグママ、
ビッグママベースの安井秀人です、
ドラムのリアドです、
マヨリの東出真央です、
というわけで、
はい、
今週はですね、
はい、
HY さんを迎えてのトークもラストです、
いよいよラストになってしまいましたね、はい、楽しすぎて一瞬でしたけどね、
一瞬だった ね本当に、
そう今回、
うん、
どうでしょうね、今回ベーシストの
気になるね、
あのあれが多分
あれが
気になる、ね、
残ってるんでね、
みんなが不安になってると思う、はい、
はい、というわけで、まずは1曲、
うん、
コラボアルバムから、
はい、どんな曲ですか、
フューチャリング曲ですね、
うん、
僕らの曲に HY さんが参加してくれた曲をまず聴いてもらいましょう、
はい、
ミュートピア in 沖縄、聴いてもらったのはミュートピア in 沖縄でした、では今週もこの方々をお迎えしています、ご挨拶お願いします、
よろしくお願いします、
お願いします、 HY でーす、
あれ最後
ばらけたよ、
ラスト週ですよ、
変えてきたんですかパターン、
はい、最後
そんなバラバラだったらいいだってポーポーポーポーってやれたこと
やばい、
個人個人やっていいんだったら
そんな HY もいいですね、
はい、
そんなところ、
はい、
HI ベースの京田慎介と
キーボードの中曽根泉と
ドラムの中俊です、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、現在 HY&BIG ママでコラボしている HY の皆さん、はい、3週にわたって登場してもらってきましたが今回がラストです、は
い、いやー寂しい、はい、
もっとやりたい、
寂しいですね、
終わるのか乗っ取りてな若干ね乗っ取られてる感ちょっとあるけど
若干ね
、は
い、
若干
ね、これ毎週各バンドから一人ずつクローズアップして、
はい、
話してきましたが、
はい、
大鳥はこれついにベーシスト京田慎介さんと僕、
はい、
安井秀人というわけで、
綺麗やないかこの、
ね、トリオ ね,
ね, ね話す
どうなるんでしょうこれ4人さちょっと黙ってみよう、あ
そうしましょう、
ちょっとしばらくだってベースの2人のトークぶっちゃけ聞いたことないんだよ、
ないない、結構してましたよね、結構でもね、
だってもう筆談でね、
今日あとアイコンタクト
アイコンタクト
だって初めて会った日ほら俺安井と会わないって言って
、マジ
マジか
すごい
すご
いとこから今日もうベース打ち合わせした後
これやりにくくなるわ
いやどうだったんですか、
あれですかね、まず
印象、
初めて会った時の、
はい、僕はあのお会いする前に、はいはい、京田新介で画像検索まずしてそしたら
ネット好きです
よね、ネット好きなんで画像検索したら、うん、まだ髪が長い時の
写真が、はい、出てきて、はいはい
はい、でも単純におかっこいいなと思って、はいはいはい、イケメンだなと思って、はいはいはい、で会ったじゃないですか、はい、最初に、はい、そしたらまあ短髪になってて、はいはい、あれエグザイルの人かな、
よく言われるよね本当ね、そうそうそう、そんなイメージあるよねよくね、
しかもそのねお互い全然最初喋んなかったんで、はい、まあ、クールな方なのかなと思ってたんですけど、うん、まあ話して、まあ、飲みにも行ったりしたんで、うん、しかも気さくなすごいいい人だなという、
あのしんすけが言ってたやつ、つまらない飲み会やったって、
おいそんなこと思ってたのか
俺たち仲悪くしてどうした
どうした狙いは何
だ、逆にしんすけは、
そうですね、
僕もだから一緒だよね、あのや最初はもうクールだなと思って
喋って、
で、はい、でその後に調べるじゃないですか、もう楽曲だったり、はい、で音聞いてるともうやんちゃだなと思って、うんうん、で実際レコーディング一緒にすると、はいはい、あの結構大人の音も出せる、はいはいはい、すごいあの技術者だなっていうのは感じましたね、
お褒めの
言葉を、そうなんです、でも、はい、これベースを置いた時に、はい、あのギャップがいいですよね、またお酒が好き で,
そうです、ね、沖縄合宿で、うん、まあ、1日目、まあ、軽くご飯でもなんて言ってたら、うん、まあ飲みすぎちゃいましたね、
そうだよ、
ね、
だって一番のヒデさんへのこの誕生日プレゼントで用意してやった
ウイスキーを
3
品茶3品茶って言いながら
開けてましたね、全部からにしてましたね、
でも僕も本当あの合宿の時お酒我慢してたんですけど、うん、お酒も好きっていうのはちょっと似たところあるんだなっていうのは、
ね、ただあれなんだよね、だから合宿の時飲まなかったのはもし飲んで、はい、で万が一安いと深酒になったら時間が長くから、うん、
長くない
やってきたんです
よ、なるほど
そうなんそうそうそう、だから一生懸命 ね、うん、頑張ってちょっと酒立つわみたいなこと言ってたんですよ、この合宿期間だけね
7割嘘ついてました
じゃあ3割本当なのか
ベースをでもお互いベースをこう鳴らした感じはどうだったんですか、レコーディングで
難しかったですね、
まあ、曲を作る時も
まずベースが2人いるっていうバンドはねまずねどうしようかと、
そうですよね、
エンジニアさんもなんか同じことやったらもう意味ねえこの野郎バカ野郎みたいな言われて
怖い声が強めの厳しめの、はい、
特にサビですよね、ねえ、メロとかこうお互い交互に弾いたりしたんですけど、うん、サビはやっぱ2人でこう同時に行きたいってなって、はい、行き着いた答えが僕がハーモニクスを弾くという、
はい、でも
それがすごい良かったんだよね、それだけだったな、いつが安井のこと天才だなみたいな
まあでも間違いではない、それは良かった
すごいなと思った
ら、あの全部撮り終わったらもうなくなっちゃいましたから、あの埋もれて聞こえる
こっからだよ
こっからこっからがエンジニアの腕の見せ所、
ちょっとついてくださいっつって、ね、
なんかでもしんすけにはないそのエッセンスの入れ方、うん、ベースって普段は低域で、はい、あのみんなをこうね、うん、下で支えるのに、はい、逆にハーモニックスが大好きで、うん、そのほらね2番の A メロの手前とかとか、ね、本当はやすい君はいろんなところでエッセンスをこうスパイスとして出せるこの引き出しの多さに僕はびっくりしましたね、
うん、もう私何 タって一番アウトロ大好きですよ。
あれいいよね。
あれはね。
ねえ、レコーディングで生まれた。
聞いてほしい。
ピアノに中に生まれた。
で、私、これちょっとほら、安井と私の掛け合いみたいなところあるじゃないですか。
確かに。
後半の方。はいはい、あそこの方、瞬間を弾いた時とか、はい、抱かれたいなって思いました。
マジですか。
ちょっと待って。お前単純だぞ。単純すぎる、お前。
あれ、インスはさ、一番安牌って言ってましたよね、安井のこと。
その話いく。
安牌なんだけど、安井はこの私の中で、ビッグママの中で一番一緒に寝ても、万が一のこともなさそうだな。
寝ても、
これ使われるのか知らないけど、合宿初日にね。誰かが聞いたんですよね、インスさんに。ビッグママメンバー、男だったら、誰がいいかっていう話の時に、まあ、安井が一番ね。
安井が一番安牌だな。
で、その後に安牌だからって言われて笑いみたいな。
レコーディング中もちょっと部屋誘われてました。
そうそう。終電なくなったらいいよ。
終電なくなりそうって言うから、だったら打ち切なよみたいな。うん、
ただ指一本たりとも触れさせない。
そうそうそうそう。触ったらもうただじゃ済ませねえですよね。はい、もうその、もうそれからも私大好きなんですよ、安井が。ほんと、
アウトロよかった。
なんでこの脱線しすぎな。
2人のじゃあ、2人のシンクロするとこ。
脱線しすぎ
た。お酒が好きだ
と。お酒が好き、う
ん。なんかさ、バンドのよくあるそのドラムはさ、結構フレンドリーなキャラ。で、まあボーカルはちょっとあの触れにくいキャラみたいなさ、ちょっとあって、
クールな感じ。
ベースってそういうと似てるなってすごいあった時に思った、その雰囲気がさ。
な
るほどね。なんだろう、気がついたら隣にいてくれる感じのタイプっていうか、はい、なんか優しい人。
寄り添う。
うん。
なんですかね、
楽器の特性上そうなんですか、
ね、かな。
多分真面目な人多いですよね。
あ、まあそうっすね、真面目っすね、
うん、えっていう声が。
いや、うちのベースマジえ
でっかいしろ。
でっかいしろ。
発言をでっかいしろ。
一番じゃないんですけど。
エグザイルだもんね。
中学生ぐらいからやり直してほしい。
いや、だってレコーディング前、ベース取る前にずっとこう弾いてたじゃないですか。うん、もう真面目にこう自分のね。
あ、そういう意味ね、ベースに対しての向き合い方ね。まあ、もうそれはね、しんすけさん言ってやりな。
あ、まあ真面目です。
いただきました。
素晴らしい。
ね、素晴らしい。
はい、
というわけで、
はい、
これね、残念ながらね、ちょっと中止になっちゃったんですけど、はい、5月4日にジャパンジャムビーチで、
はい、
コラボの予定を ね、してたんですけど、うん、
まあ、
これ前日にこうリハーサルして、
うん、わざわざ
しゅんさんとひでさんが来て、
ね、こう、
あの、私たちほら行ってないじゃないですか、このメンバー。旬とヒデがね、代表して行ってくれて、
まあ、一緒に、はい、スタジオに来てくれて、
ライブの感じを味わうことはできてないんですけど、どうだったんですか、皆さん。
いや、これがもう本当最高でした。
気持ちよかった。
よかった。
めっちゃよかった。
だから、その分中止になってしまったのがすごく残念で、でもだから、その気持ちと、その、なんだろう、雰囲気を、そのツアーに還元できたらいいですけどね。
でも本当、ゲネやってる時から、今回のツアーがこんな風になっていくのかなっていうのをちょっとずつ感じて
はいる。予感はありましたね、うん、シンクロニシティツアー2016年ね、
うん、
うまいこと
する、ね、これもう やりましょうよ。
やろうよ、
ね、やりたいわ。
あ、ツアーで、
うん、もうゲネしてるんで、
うんうん、まあ、リハイラス完璧だもんね、そうね、うん、
めっちゃ良かったよ。
ヒデも楽しいって言ってた。
楽しいって言ってました。でもヒデさん一つだけ言ってましたよね、
はい、
あの、カナエ君だけにしかお立ち台がないって。俺はボーカルなのにって。
だからそれはビッグママの曲の中の私が入るから、カナエ君をナンバーワンにしとけよ。
ほら、私はヒデ欲しいじゃないですか。
そうね、
も
う
メンバーの中で一番ヒデが好きだから、はい、え、ビッグママこんなひどい人たちなんだ。
格差だ、格差だって。
格差だなって思って。
作りましょう、お立ち台を。
うちのヒデが一緒に歌いに行ってんのにお立ち台与えなかったんだと思って、はい、あとはこれからちょっと マネージャーと相談よ。
マネージャーね、もう客席まで降りていくからね。
あ、まあね、そうそう、苦手なんでね、うちのはね。
でもなんかすごいこうビッグママのサウンドに包まれながらのリハーサルは、まあ、あっという間だったけどね。
そうですね、
あれはね、結構レアでしたね。それ終わった後もヒデと話してて、あれレアだよなって話になってて、なんかそういう自分たちが今感じてる貴重な時間っていうのをどうにかして今回のシンクロニシティツアーで HY のファンのみんなにも、ビッグマムのファンのみんなにも一緒に共有するにはどうしたらいいかっていうのは考える価値は結構あるよねって話はしてたからね、
はい、
楽しみだよな。
どんなツアーになるかね。
そうですね、
やるかもしれないんで、これはね、楽しみにしてもらいたいですね。というわけで、その HY&ビッグママのツアーの予定をちょっと
発表します、
はいはい、
シンクロニシティツアー2016 9月16日金曜日、まずはゼップダイバーシティで、
はい、
そして9月21日水曜日ゼップ名古屋、9月23日金曜日ゼップナンバー、そして10月1日土曜日に沖縄でミュージックタウン音市場でやります。チケットの一般発売は7月30日からです。
ぜひぜひ、
これはね、ぜひ
4本しかないから本当に、
ね、そう、
悔いのない、
う
ん、
凝縮した、ね、時間になると思います。
凝縮し時間でね、
うん、繰り返しそうだよ、
ね、なんか繰り返しで噛む
もう本当に
絶対見に来てほしいですね、
はい、
これ
は
本当に。
これこのアルバムの中にフューチャリングの曲があるんですね。
いくつかありますね、はい、4つぐらいか、
4つ、ね、
4つお互いの曲に、
はい、
まあ、僕らからは真央ちゃんと、カナエカッキーが HY の曲に参加して、はいはい、で HY さんからは、
はい、私と
イーズと
ヒデシュン、
ユ
ウヘ
イさん
が、う
ん、
ね、こっちに来て、うん、まあ、さっき聞いてもらったミュートピアイン、はい、もそうなんですけど、
ね、ナイスかっこいい、やばい、うん、ほんといいあれ、
うんうん、というわけでじゃあこの HY さんに僕らが入ったフューチャリング曲をちょっと最後に聞いてもらいましょう、うん、
はい、
曲紹介お願いします。
はい、それでは今回のアルバムに収録される曲です。聞いてください、せーの、
愛し合って許し合って。
さて3週にわたって HY の皆さんをお迎えしてきましたが、いよいよお別れの時間がやってきました。
はい、きわした
きわした
きわした。
最後にリスナーへのメッセージをお願いします。
はい、
本当に今回ね、こういうラジオに出させていただいているのもですね、ビッグママさんとつながったおかげだと思いますし、はい、でこれからね、アルバムもリリースになって、うん、そしてツアーもあるじゃないですか、うん、なんかその HY とビッグママがコラボするから見に来るよっていう、その HY のファンでもなくビッグママのファンでもない、うん、多分方も多分見に来ると思うんですよ、はい、それをなんか10人でなんか最高にこう包んであげて、うん、でなおかつずっと応援してくれているファンのみんなも一緒にみんなで手つないで最高な景色を見れたらいいと、うん、いいなと思いますので、うん、ぜひぜひ4本しか、ないので、どっか会場近くに来たら遊びに来てください、うん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。 HY から中俊さん、そして
ちょっと待ったちょっと待った、
違います、テントってやつですね、
また奪われ
る、ありかな、ありかもしれない、流れはよかった、
流れはよかった。いやもう本当に私もまさしく俊さんが言ったような感じですね、はい、初めは、まあ、似てるところがシンクロしてるところがあるといえど、うん、違うバンドなんでどうなの、はい、っていう感じではあったんですけど、はいはい、本当に素晴らしい曲ができましたし、うん、素晴らしいメンバーとバンドの皆さんと一緒にできて、はい、本当に光栄だなと今思っております、はい、出会ってくれてありがとう中曽根泉でした。新さん最後。
そうですね、でも本当にこのシンクロニシティっていう曲をみんなが愛してくれて、うん、どんどん成長させてくれたらいいなって思います、はい、うん、でまたこの曲を聴いてシンクロニシティをしにぜひライブに遊びに、
う
ん、来てほしいなと思います。
うまいですね、
はい、うまい、はい、というわけで HY から中俊さん、京田慎介さん、中曽根泉さんでした。3週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ僕たちともお別れです。
ビッグママへの質問や番組の感想、思いっきりママ電話、ロックンロール判定へのメッセージもお待ちしています。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon です。そして JFN のスマートフォン用のサイトがパワーアップしています。無料アプリ JFN パークをチェックしてください。最後にビッグママからお知らせです。
はい、 HY&ビッグママ7月6日水曜日アルバムシンクロニシティが発売です。
はい、
うん、
ぜひぜひ。そして、友達ツアーシンクロニシティツアー2016、はい、チケットの一般発売は7月30日からスタート。
ぜひぜひ、
はい、
4本しかないんでね、
はい、
絶対来てください。
はい、その他の情報など詳しくはビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。今週はここまで。この後はエンディングです。せーの、
ビッグママでした。
ロックンロールバンドワゴン、ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。3組の賑やかなトークいかがでしたか。
番組の感想や質問などメッセージも24時間お待ちしております。 www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon から送ってください。
そしてスマートフォンからは未公開トークも聞けちゃう音声配信などもある無料アプリ JFN パークをチェックしてください。それではまた来週。 See you next rock and roll!
Rock and roll bandwagon。
ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。3組の賑やかなトークいかがでしたか？
番組の感想や質問などメッセージも24時間お待ちしております。 www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon から送ってください。
そしてスマートフォンからは未公開トークも聞けちゃう音声配信などもある無料アプリ JFN パークをチェックしてください。それではまた来週。
See you next rock and roll!